恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りさせていただきます。天の父様、この朝もあなたの前に愛する兄弟姉妹と共にあなたの家族として集まることを許されありがとうございます。今のお証のように当たり前のようにここにいますが、それが本当に当たり前でない大きな恵みであることを今日も深く覚えながら、共にあなたが私たちに与えてくださる命の言葉に耳を傾けながら、これによって私たちを養ってくださるあなたの御思いをしっかり受け止めて御言葉に生きる一週としてくださるように心からお願いをいたします。語るものをどうか憐れみ隠して、イエス様ご自身の素晴らしさが現れ出てくださるように心からお願いします。期待して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。二組のグループが旅行に出ました。ところがその一つのグループ、一組のグループには前もってこの旅行では豪華なホテルに泊まると言っておきました。もう一つのグループには目的地に着いたら刑務所に泊まる予定だとですね言っておいたんです。実際はどちらのグループも質素な家に泊まったんです。そうすると第一のグループはひどく不平を言いました。暖房がない、ベッドが硬い、食事がまずい、お茶が冷えてる、文句たらたら。ところが刑務所に泊まるはずだったグループはもう大喜びで大変な騒ぎです。ベッドがあるじゃないか。食べ物も思ったより美味しいじゃないか。同じところに泊まりながら、この大きな反応の違いはなぜでしょうか。約束の違いだったわけです。私たちもクリスチャンであるということがどういう生き方なのか。クリスチャンとして歩むということがどういうことなのかということを私たちがどのように理解しているかによってまるで違う反応をそれぞれがするわけです。これまで5回にわたってローマ書8章28節をシリーズで学んできまして、今日がその最終回ですが、神様は私たちにすべてを働かせて益とされると約束してくださいました。しかし、その益という言葉をどのように理解して受けているか、受け止めているかで、まるで違った生き方、反応がそこから出てくるのです。第1回目の時に学んだことです。益とは何であるのかということ。神様の私たち一人一人に対する関心は何でしょうか。神様が関心を持っているのは私たち一人一人が、幸福感に浸って、何の問題もなくて、安易な生活を送ることじゃないっていうことを見ました。そうではなくして、ここで言う益っていうのは、私たちの目から見た益ではなくして、神様の目から見た益であって、それは私たち一人一人がイエス・キリストに似たものにされるということだ。テサロニケ第一の手紙、四章三節。神の御心は、あなた方が清くなることです。エペソ一章の四節。神は私たちを世界のもといの置かれる前から、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神様はその目標に向かって、その御心に従って一切のことを働かせるわけです。今日、私たちが注目するローマ書8章28節の言葉は最後の言葉です。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちは知っています。パウロがただ私は知っていますと書きませんでした。私は知っている じゃなくて、私たち、クリスチャンたる者はこのことを知っているはずだと言わんばかりです。私たちが、これまで5回にわたって学んできた一つ一つのことを知っていなかった。もしそれらのことをわきまえていなかったとしたら、知らないということのために、実は多くのつまずきの原因を引き起こしてしまうのです。このローマ書8章28節っていう短い小さな言葉の中に散りばめられている神様の御心を私たちがしっかり理解して受け止めていないとすると、私たちは神様のなさることの意味がわからなくって、神様はなんと不親切な私のことなんか構ってくれないお方だと誤解してしまい、ああ私はなんと惨めな人間なんだろうかと自分自身で落ち込んでしまう。知らないっていうことから、そのような結果をたらしてしまうのです。ローマ書8章の28節の一番良い、なんて言いますか、光を当てる、御言葉として、以前にヘブル人の手紙の12章を開きました。ちょっとそこを今日も開きたいのです。新約聖書ヘブル人の手紙の第12章、404ページになります。ローマ8の28の最も良い、解釈は、十二章の十、十一であるということを見ました。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。もし私たちが、神様がなさる一つ一つのことは、その背後に愛に満ちた、知恵に満ちた神様のご計画、目的があって、それらを許しておられるんだということ、それらの一切が変えられて益となるんだということを、もし理解していなかったとすると、陥ってしまう三つの姿を、ヘブル書の十二章は私たちに示します。第一番目の陥ってしまう、姿勢は五節です。ヘブル人の手紙の十二章の五節。そして、あなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。第一番目は、軽んじてしまうっていうですね、過ちです。せっかく主が、知恵を持って、愛を持って一切を益のために許しておられる。それなのに、起こってくる様々な出来事を軽く考えてしまう。取るに足りないことのように考えてしまって、何か辛いことがあると、もうなんとかその辛さから逃げたいっていう一心で、ただそれを避けようとするだけで、何にもそこから学ぼうとしない。その背後にある神様の思いをまるで考えようとしないで、ただそれらをふんと鼻であしらうかのように軽く考えてしまう。これは第一番目の、知らないための陥ってしまう間違いです。第二番目の知らないために陥ってしまう間違いは同じく五節の後半です。主に責められて弱り果ててはならない。主に責められて弱り果ててはならない。弱り果ててしまうっていうですね、この態度です。確かに私たちは様々な試みに遭うとき、以前にも学びましたように、当座は喜ばしいものと思われないで弱り果てるんです。でも、私たちは、主を知らないもののように弱り果ててはならない。失望し、意気消沈し、ああ、もう私はダメだと絶望してしまう。諦めてしまう。すべてを投げ出したくなり、何もかもやる気を失ってしまう。それもまた一つの、私たちが陥りがちな、間違った態度です。第3番目の、知らないために陥ってしまう姿勢は、15節、ちょっと飛びますが、15節に出てきます。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、 子に、ね、苦い根が芽を出して悩ましたり、私たちが人生の苦しみとか試練に出会うとき、苦々しい思いが心の中に芽生えてくる。これは誰もが経験する一つの心じゃないでしょうか。どうしてこんな経験をしなくてはいけないんでしょうかとこう思うときに、神様に対して苦々しい思い、また直接それを来たらした人に対する苦々しい思いが心の中にこう芽生えてくるのを抑えることができない、それが肉を持っている私たちの性質です。しかし、苦しみっていう言葉が、あの字が、また苦いっていう言葉にも読まれるんです。苦しみが苦々しさを心の中に生み出すならば、それは本当に悲しいことです。苦しみを通して、益となるんではなくして、それが苦々しい態度となって神様に対して、また人に対して、それが思いや態度の中に出てくるならば、これほど悲しいことはないです。もし私たちが心に苦々しさをこう持ったまんまで歩いていますと、それは非常に危険な立場に、危険なところに立たされているっていうことをよく知らねばなりません。この15節にこうあります。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、苦々しさは神の恵みから落ちるきっかけになる、もうトップと言ってもいいかもしれません。神や人に対する苦々しさが信仰のつまずきをきたらせてしまう。また、苦い根が芽を出して悩ましたり、自分や他の人を悩ましたり、このこと、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、確かに苦々しさが人を、また自分を怪我すことになるのです。神様が知恵を持って許しておられる様々な出来事を軽んじたり、それに押しつぶされてしまって自暴自棄になってしまったり、それによって苦々しい思いに囚われてしまったりすると、せっかく一切のことを働かせて益とされるその益が、私たちの態度によって益ではないことになってしまう。いや、害になってしまうっていうことがあるんだということを私たちは知るのです。それは原因は知らないためなのです。このように見てくると、私たちは知っています。そういった神様のお計らいを知っているっていうことがいかに大切かっていうことがわかるのです。神様は私たちに何か恵みの御業をなされるときに、私たちの知性にまず働きかけるんですね。ただ感情とか意志にではなくして、まず神様は知性に働きかけるんです。あなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、コリント第一の手紙15章にあるように、私たちの知性に神様はまず働きかけて、私たちのこの知性、私たちの考えていること、それを新たなものに変えるんです。そこから感情や意志やそういったものに働きかけていくのです。皆さん、教会にいらっしゃるときに何を求めていらっしゃるでしょうか。確かに教会にはいい雰囲気っていうのは必要かもしれません。教会に来てみると、玄関入ろうとすると壁が落ちてですね、あっちこっちがですね、もう汚く剥げ落ちてしまって、なんだこれは、ある教会の方がおっしゃってました。この教会を紹介したら、あの汚い教会ってですね、おっしゃったって言うんですね。ほら、すごいなぁとですね。本当にそのようなですね、外側だけでも汚い教会っていう評判が立ってしまうと、これは本当に残念です。そう、幸い、神様はですね、美しく外側をシェイプアップしてくださっている。まあ、それも大切なことです。中に入ると、本当にですね、美しいお花が、先日、この教会にですね、ご奉仕くださった大島先生、神学校の事務長をしていらっしゃる大島先生が、この、生け花を見て、本当に感動していらっしゃってですね、なんとセンスのあるお花でしょうか。毎日曜日、このようなですね、日本的な お花を見ることのできるこの教会は、なんと幸せでしょうとですね、素晴らしいところを見てくださったんですね。皆さん、いつも見てます?はい。岸本姉妹が、本当にですね、主に仕えてこれをしてくださっているんですね。それも、この礼拝にですね、神様の素晴らしい見ての技を感じることができるようにと、ご奉仕くださっているわけです。木森兄弟おっしゃってくださったように、できる限りいい雰囲気で礼拝できるようにと、礼拝堂もですね、整理がなされているわけです。確かに、雰囲気も大切ですね。でもある人はやっぱり教会に来てがっかりします。これが教会?教会ってこんなものじゃなかったはずです。自分が持っているイメージと違うっていうんでですね、やっぱり教会にはステンドグラスがですね、こうあってですね、外からの光線で、ステンドグラスがいろんなですね、もう色彩で顔を照らしてくれる。パイプオルガンがあってですね、荘厳な響きで、こう、心を揺すぶってくれる。美しいですね、コーラス隊がいて、素晴らしいハーモニーでコーラスを聞かせてくれる。それが教会だと思っている人は、この教会に来ると、がっかりするわけです。ですけど、もし雰囲気を求めてくると、説教はできるだけ短くて、理屈っぽくなくて、もうさらっと、もう付け合わせのように、さらっと短く、できるだけしてくださいませんか。こうなっちゃうわけです。ですけど、神様は、私たちにただ雰囲気だけ味わわさせて、なんとなく一時的に、浮世をですね、忘れさせていい気持ちになって、いい心持ちになって、帰っていくことを望んでいらっしゃらないんですね。そんなのは続かないし、そんなものは私たちを少しも変えることはできない。そうじゃなくて神様は、私たちの知性に働きかけて、あなた方のその思い、あなた方のその考えを、本当にですね、新しくしようとされるのです。ですから礼拝に出るとき、どうかいい雰囲気の中に私を浸してくださいじゃなくして、どうか私に悟りを与えてくださいっていう祈りを持って礼拝に出ていただきたいのです。物事を、一切を、正しく見ることのできる悟りを与えてください。すなわち、私たちはクリスチャンとして、霊的な考え方を身につけるように、物事を霊的に考える力を神様どうか与えてくださいと求めていただきたいのです。霊的に考えるということは、別の表現をすれば、一切の出来事を、一切の目に見えること、一切の経験する事柄について、聖書の御言葉に教えられ、聖書の御言葉に光を当てられながら、すべてのことを理解していく。私たちはすぐもう、瞬間的に自分の常識とか自分の思いとか人々のただ評価で物事をさっと考えてしまいます。ですけど、人の思いと神様の思いは地が天が力高いようにはるかに異なっている高いということを私たちは知って自分の思いや自分の常識やこの世の的な判断はいつでも誤りうる。いや、違うのだ。物事を霊的に考える。御言葉に沿って考える。信仰的に考える。神様は今も生きて働いておられるお方であるっていうことを一切の物事の土台に据えて考える。ですから、クリスチャンであるっていうことは、実は、私たちは今までとは違った方法で物事を見、物事を考えるっていうことなのです。単なる常識とか、よく言われるように合理的な考え方、自分の理性に合った、そういう物事を考え方、それを捨てるっていうことなんです。霊的に考える、信仰的に考える、聖書的に考えるっていうことの反対は、肉的に考える、予的に考える、もっと言ってしまえば合理的に考えるっていうことなんです。クリスチャンであっても私たちはすぐに物事を合理的に考えることにならされています。ですけど、合理的に考えることの中には、神様の入り込む余地がないのです。パウロが、神はすべてのことを働かせて益としてくださると言ったとき、そのことを私たちは知っていますと言ったとき、すべてを働かせて、すべて ての事柄の背後に神様が生きて働いておられるということを私たちは知っている。すべての事柄を神様抜きでは考えられない。ただ自分の思いだけでは決して正しくは考えられないということをパウロは知っているというわけです。パウロはどのようにしてそのような知り方、物事の見方、考え方を身につけたのでしょうか。神学校に行って学んだんでしょうか。いいえ、パウロは神学校に行っていません。パウロは一生懸命研究したんでしょうか。ピリピ人の手紙の4章の11節からちょっと開いてみましょう。新約聖書の355ページ。ピリピ人の手紙の4章の11節、12節。ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。355ページ。11、12。お開きになった方、ご一緒に読んでみましょう。はい。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。はい。パウロはここで、学びました。知っています。心得ています。と言葉を変えて言いました。パウロは、すべての境遇の中で、どんな出来事の中にあっても、それが、貧しさの中にある時であっても、豊かさの中にいる時であっても、飽くことにも、飢えることにも、どんな境遇にあっても、満ち足りること、対処する秘訣、それら一切の出来事を正しく受け止め、正しく見ることのできる秘訣を、まず学びましたとあります。この学びましたという言葉は、経験によって学ぶという言葉が使われています。パウロは、それらを経験によって身につけていったわけです。経験というのは、僕は失敗かもしれません。やっぱりパウロも物事を理性的に、物事を常識的に、物事を自分勝手に解釈してしまって、大きな失敗をしてしまいましたので、そういった失敗を通して、あの十字架で死んだイエス・キリストは救い主ではないとですね、彼は判断したわけです。そしてクリスチャンを迫害したわけですから。いや、それだけではない多くの点で、これこそ絶対だと思い込んで追い求めていたものがまるで違うっていうですね、様々な経験を通して。人生は成功よりも失敗によって学ぶことの方が多いですね。いろんな失敗を通して、パウロも学んだのです。パウロも落ち込んだんです。で、パウロは味わいながら、そうなんだ。すべてのことの背後に、愛の神様の御手が働いていて、どんなことでも、それらは全部のことが、神の許しなくして起こらなくして、そして、それらすべてが私の益になるのだ。これらすべてが私に働いて、キリストの姿に変える益となっていくのだということを、パウロは学んだために、すべての境遇で満ち足りることができたのです。よくですね、私の出身の教会で、数人の将来神様のために働こうという献身者が、教会の中の神学校で学びをしました。何人かの先生方がですね、私たちを訓練してくださったんです。その時に一人のですね、先生が、献身者である私たちに気をつけろ。金と女に気をつけろ。献身者が失敗するのは金と女だから。金と女で気をつけろ。コンコンとですね、語ってくださった。そういう授業の後でですね、献身者同士ふざけて、金と女で気をつけろって言ったけど、金も女も縁がないな、とですね、お互いに言い合いながら。でも、それはとてもですね、の大切な学びでした。パウロは、決して貧しさの中にいる道だけ知ってたわけじゃないんです。伝道者っていうのは、貧しさの中に いる道っていうのをですね、こう訓練されます。でもパウロは、富むことにも、ね、対処する秘訣を心得ていた。パウロは、大変な貧しさを通ることがあったし、しかしまた、時にはですね、大きなですね、この富を任されることもあったようです。ですけど、そういった中で、決してそれに溺れることがない道を心得ていた。パウロに私たちも学びながら、私たちも本当に知っていますと言い得るために、私も学ぼう。すべてのことの背後に神様が働いておられるっていうことを、実際の生活の中で学んでいこう。ぜひ皆さん、せっかくローマ書の8章28節を6回のシリーズで学んできて、それら一つ一つのことをですね、もう一回こう振り返りながら、ただ頭の中でそれを分かっただけじゃなくして、今度は実際に生活の中でですね、それらを当てはめながら、ご自分のものとして体験の中で学んで、本当にそうなのだということをですね、身につけていただきたいと思うんです。数日前に来ました一番最近号のクリスチャン新聞に、高岡バプテスト教会の街道建築にまつわる美しい証が載せられていました。66歳のディックさんっていうですね、カナダ人の証です。一昨年から昨年の初めにわたってですね、高岡バプテスト教会は素晴らしい新街道を建造したのですが、まるでお金のない中で素晴らしい街道を建て上げたんですけど、お金がないのに、一番美しい教会をください。一番大きい教会をください。ですね、そういうふうにですね、こう祈ってですね、神様本当にそのように素敵な教会堂を高岡にくださったんです。でもその背後に美しい話があるんですね。このディックさんという方は、一昨年の秋にカナダから高岡に大工仕事をするためにいらっしゃった、まあおじいちゃんです。ディックさんはその時すでに食道癌に侵されていました。そしてそれも末期の状態で、治る見込みは、手術をして治る見込みは 10% と宣告されたというんです。その時ディックさんはどうしたかというと、手術をしても治る見込みが 10% ならば、私は手術の道を選びません。今まだですね、体が動くから、この残っている力、命を用いて私は神様のために使いたいのです。ただ手術場で、ただ入院して、そのまま死んでいくことは私はできない。私は主に使えますと言ってですね、その時に高岡のこのニュースを聞いて、なんと奥さんを連れて日本に高岡にいらっしゃったわけです。そして高岡の街道建築に危機としてですね、ご奉仕されたわけです。渡辺先生はこのディックさんについてこういうふうに言っています。病人っていう感じを受けなかった。いつも明るい方でした。自分の部屋に信仰の言葉を貼り付けて、主のしもべとして喜ぶことに心を集中しておられました。御言葉をいつも心に思いながら、私は主のしもべとして喜んで生きるのだ。この境遇の中にあっても、私は喜ぶのだっていうことに心を集中していたっていうディックさんの生き様に、クリスチャンの凄まじさを感じるのです。残念ながら3ヶ月の予定が痛みが激しくなって少し早めに帰っていかれたそうです。涙をボロボロこぼしながら、また来ますと言って帰っていかれて。しかし、もう変に帰られてしまったのですね。リクさんのその姿を見るときですね、本当にあらゆる境遇の中で喜ぶことを本当に学んでいる人の姿をそこに見るのです。私たちも日々の生活の中でですね、私はそれを知っていますと言い得るような生き方を本当にさせていただきたい。それを学んでいきたいと思うのです。お祈りします。神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。パウロは知っていますと、断言しますが、この朝私たちは、パウロに声を合わせて、私も知っていますと、 言い切ることもできない弱さ、足りなさ、脆さを感じています。神様どうか、あなたが本当におられること、あなたが今も生きて働いておられること、私たちに起こり来るすべてのことの背後に、あなたのご愛の計画があること、あなたは私たちをすべてを通して、キリストの姿に似たものにしようとしておられること、それらのことをどうか私たちも、パウロのように学ばせてください。いや、毎日の生活が、その実地の学びの訓練の場であることを思います。どうか私たちの心の中に、私も知っていますと言い得ることができるために、その人生の必修科目を日々心に覚えながら学び取っていくことができますように導いてください。それを頼んじたり、それが来るときに押しつぶされてしまったり、逆に敵ではなくして苦々しい思いで神と人とを呪ってしまったり、どうか私たちがそうならないために、私たちに正しい知り方、正しい知性をお与えくださるように心からお願いをいたします。愛する一人一人の思いの中に、どうか主よ、私に悟りを与えてくださいという、私たちの持つべき祈りをどうかお与えくださるように、感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。